的 City Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、様々な取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに、三田市消防本部救急課の山本さんにお越しいただき、9月9日の救急の日、そして新型コロナウイルス感染症や熱中症にまつわる日常生活で注意したい点についてお話しいただきます。山本さん、よろしくお願いします。
あ、こんにちは。三田市消防本部救急課の山本です。よろしくお願いします。
お願いします。
本日は、9月9日が救急の日ということを皆さんに知っていただくということと、
はい、
現在も感染が続いている新型コロナウイルスや、まだまだ暑い日が続いている中で注意したい熱中症について、子どもたちも含めて知っておきたいことが何かお話できたらなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。ではまず救急の日についてですが、やはり9月9日で救急が2つ重なり合って語呂合わせ、救急の日ということなんでしょうか。
そうなんです。まさに、はい、単純にその通りなんですけれども、結構古くからこの救急の日というのは作られてまして。
あ、そうなんですね、
はい、救急医療や救急業務に対する正しい理解と、認識を深めていただくことを目的として、
はい、
昭和57年と、今から38年も前に現在の厚生労働省によって定められたものなんです。
長い歴史があるんですね。
そうなんですよね。で、簡単に言うと救急について知ろうという日に、なっています。それでは、はい、藤田さんにお尋ねしますけれども、
はい、
救急ってどういう言葉を思いつきますか。
救急、そうですね、やはり救急車、救急病院ですとか、最近ですと救急ダイヤルというのも耳にしますね。
そうですよね、
はい。
まあ、他には、救急箱であったり、救急搬送なんかというように、はい、救急と使われる言葉が結構あるんですけれども、
はい、
救急ってどんな意味か考えたことありますか。
意外とこう考えたことないかもしれませんね。字の通り、急いで救うということでしょうか。
そうですよね、はい。まあ、その通りなんですけれども、分かりやすく言うと、急に大変なことが起こった時に、まあ、それを救うことということになります。
なるほど、
はい。特に急に病気になったり怪我をした人に応急手当をすることになります。
はい、
まさに急に命に関わる病気になったり、大きな怪我をして動けなくなってしまった人を早く病院へ連れて行かないと大変なことになってしまいそうな時に、119番をかけて呼ぶのが救急車になります。
そうなんですね。急な病気や怪我の時は119番ですね。ただ呼んでもいいか迷う方も多いと思います。どんな症状の時は迷わず救急車を呼んでいいのでしょうか。
そうですね、まあ、もちろん救急車が必要って感じたらもう119番通報していただいたらいいんですけれども、
はい、
特に、突然頭が痛かったり、痙攣を起こされたり、
はい、
胸とかですね、背中が突然痛くなるようなことがあったりですとか、
はい、
お子さんなら、唇の色が紫色になってしまったりして、はい、呼吸が弱い時、またぜいぜいと息苦しそうにしているような時は、迷わず、救急通報、119番通報してください。
はい、
また、怪我なんかで出血、血がですね、いっぱい多く出ているような状況であったり、
はい、
まあ、意識状態ですね、呼びかけても反応がないとか、
はい、
そういうような時も迷わず通報してください。
わかりました。
はい、でそれでも救急車を呼ぶべきか迷ったり、病院を受診した方がいいのかなとか迷ったりした時には、うんうん、
はい、
サンダ健康医療相談ダイヤル24というのが三田市にはありますので、うん、活用してみてもらえたらと思います。
はい、
電話番号は、フリーダイヤルで0120-310-328となっています。
はい、迷った時に相談できるダイヤルがあるということですね。ではもう一度ご案内しておきましょう。0120-310-328 0120-310-328 サンダ健康医療相談ダイヤル24です。こちらは24時間年中無休ということです。
はい、ありがとうございます。
はい、
救急車の話ばっかりになってしまったんですけれども、はい、三田市の救急車が昨年1年間で、うん、三田市内で出動した件数というのは4204件と過去最高になっています。
うん、多いですね。
そうですね、意外と毎年増えてきてます。
はい、
でそのうちのですね、半数以上が軽症、うん、もう症状の軽い方の、救急搬送というふうになっています。うん、例えば、はい、かすり傷ですとか、はい、歯が痛い、今日は診察の予定日なので病院へ行きたいというような簡単な、うん、はい、安易な、救急車の利用が増えてしまいますと、うん、本当に必要な救える命を救えなくなってしまいます。
うん、おっしゃる通りですね。うん、
はい、ですので、まあ、三田市では今予備の救急車を含めて5台の救急車で市内全域をカバーしているんですけれども、本当に必要としている人のもとに1秒でも早く救急車が到着できるように、はい、うん、緊急性のない場合やタクシー代わりに救急車を呼ぶということはやめていただけたらなと思います。
はい、
9月9日の救急の日を含めた、9月6日から9月12日までは救急医療週間というふうになっています。
はい、
この機会に少しでも救急のことを知って、いろいろ皆さんで考えていただければ嬉しく思います。
はい、わかりました。救急車は正しく利用して本当に必要としている人の命が救われるよう一人一人の意識を高くすることが大切ですね。はい、9月9日救急の日、そして9月6日から12日にかけて救急医療週間とのことです。皆さんもこの機会に少し救急について考えてみてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは次に、現在ですね、まあ、ずっと広がっている新型コロナ感染症とか熱中症に関する話を、してみたいんですけれども、はい、今回のこういった新型コロナウイルスが広がっているような状況の中で、うん、藤田さんは何か日常生活で心がけているようなこととかってありますか？
そうですね、いろいろありますけれども、やはりありきたりかもしれませんが、外出するときにはマスクをすること、できる限りいわゆる3密となるような場所へ行くことを避けて生活しているかなと思います。あとは外出先から帰った際には手洗い、うがいをしっかりするなどでしょうか？
あ、そうですよね。
はい、
私もほとんど同じで、まあ、外出するときはマスクをして生活しているんですけれども、はい、夏場の、まあ、今みたいにですね、暑い日とか、
はい、
マスクをしたままで階段を登ったりするときなんか、とっても苦しく感じたりしないですか？
そうですね、確かに息苦しいです。ですので周りに人がいらっしゃらないときにはマスクを少し外してみたりもしますね。
そうですよね、そういったことがとっても大切です。
はい、
一般に売られているマスクですとか、
はい、
手作りで作られたマスクっていうのは、
はい、
自分の体から出す飛沫、
うん、
まあ、例えば唾液とかそういったものですね、
はい、
それを外部に飛ばす量を減らすっていうことはできるんですけれども、外部のウイルスを吸い込むことを防ぐというような、うん、機能は少ないんですよね。
うん、
ですから、はい、周囲に人がいないような状況では、
はい、
無理にマスクをしておく必要はないと思います。
そうなんですね。
はい、で特に夏場の暑い時期っていうのは、
うん、
自分の吐く息がマスクにこもって体温が上昇しやすくなってしまうため、はい、熱中症に陥りやすくなってしまいます。
うん、これも怖いですよね。
そうですね。うん、はい、で特に小さなお子さんなんかは大人と比べて、
はい、
ぱりあの体温の調整っていうのがうまくできないので、やっぱり気をつける必要があります、はい、お子さんがマスクをつけたまま走り回って公園なんかで遊んでる姿をよく見かけるんですけれども、
はい、そうですよね、
はい、夏場は危険なので、はい、やっぱりあの周りの大人の方が注意してあげてほしいなと思ったりします、
はい
はいはい、テレビなどのニュースなんかでも紹介されているんですけれども、2歳未満の子どもは自分自身で暑いとか苦しいとか喉が渇いたっていうような、うん、あの意思表示もうまくできませんし、マスクをつけるっていうのはかえって呼吸をしにくくさせたり、呼吸や心臓への、負担になったり、
はい、
あと熱中症のリスクが高まるっていうことになっちゃいますんで、無理な着用は控えた方がいいと思います。
わかりました。体温調整が難しかったり喉の渇きを感じにくくなるとも耳にしたことがあります。マスクを使用するのも場所と状況を考えることが大切なんですね、うん、意思表示の難しい小さなお子さん、特に2歳未満のお子さんはマスクを無理につけさせない方がいいということもよく分かりました。その他に特にお子さんが気をつけた方がいいことはありますか？
そうですね、お子さんで気をつけた方がいいっていうのはやっぱり手洗いをしっかりすることだと思います、は
い、
うん、
手洗いですね。
そうですね、うん、もちろん、人と人との会話なんかで、まあ、ウイルス感染が起こるっていうようなこともあるんですけれども、はい、ウイルスが、ついた手で目とか口を触ったり、
うん、
食べ物を食べてしまうということによって感染してしまうケースが意外と多いっていうふうに言われています、
はい、
特に子どもはいろんなところを触ったりしますので、
はい、
手洗いを行うことが何よりもやっぱり大切だと思います。
そうですね、
はい、しっかりと石鹸で洗えるに越したことはないんですけれども、はい、水道水でしっかり時間をかけて洗い流せばウイルスはほぼ流し取れますので、ぜひとも手洗いはしっかりしてあげてほしいです。
やはり手洗いが一番大事なんですね。
そうですね、
皆さん意識してお子さんの手洗いを実践しましょう。手洗いの動画や歌を活用して楽しみながら一緒にすると良さそうですよね、
そうですね。
さては、大人も手洗いというのは大切なことだと思いますけれども、よくお店の入り口などにアルコールが置いてあります。この消毒でもいいのでしょうか？
はい、もちろんあの大人はもう手洗いが大切っていうことはあの何ら変わらないんですけれども、はい、アルコール消毒をするときに気をつけてほしい点があります、
うん、はい、何でしょうか？
はい、それは手を洗った後に濡れたままの手でアルコール消毒をするっていうのはちょっと注意してほしいんです、うん、
はい、
アルコールは水によく溶けるというふうに言われてまして、濡れたままだとアルコールの効力が半減してしまいます。
そうなんですね、
はい、逆に中途半端な手洗いであった時、うん、ウイルスが手に残ってしまっているようなこともありますので、うん、アルコール消毒をする際には、
はい、
しっかりときれいなタオルやハンカチで手の水分をしっかり取ってから行ってほしいと思います。
はい、わかりました。初めて知りました。濡れた手でアルコール消毒をしては効果が下がってしまうということなんですね、
はい、
せっかく消毒しているのに気をつけないといけませんね。
そうですよね、その通りなんです。いずれにしてもこの新型コロナウイルスとの付き合いは、
はい、
まだまだこれからも長く続いていくと思います。誰もがあの感染する可能性というのはありますので、大切なのはやっぱり基本に立ち返ることだと思います、
はい、
しっかりと人が密になるような状況を避けて、うん、マスクを必要な時に使用して手洗いをしっかり行っていくことが大事です、うん、自らウイルスに感染しない、また人にうつさないという意識を持ってウィズコロナと呼ばれる日常を少しでも楽しみを見つけながら過ごしていけたらいいんじゃないかなと思います、
はい
はい、私たち消防職員も職場でウイルス感染を広げるわけにはいきませんので、
そうですよね、
はい、基本を大切に日々職務に当たっていきたいなと思っております。
はい、一人一人が改めてどう過ごしていくか考えなくてはなりませんね。
そうですね、はい、
山本さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は三田市消防本部救急課山本さんにお越しいただき、9月9日救急の日と新型コロナウイルス感染症と熱中症についてご紹介いただきました。次回の放送は9月21日月曜日お昼12時からお送りします。 また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。